2. 動物愛護週間、9月20日金曜から26日木曜。動物は責任と愛情を持って習性飼育を。動物を飼う場合は、その習性や生理をよく理解し、愛情を持ってその命を見送るまで飼い続けましょう。適正な飼育を。犬は必ず飼い犬の登録をし、狂犬病の予防注射を年1回受けさせましょう。また、健康管理にも気を配りましょう。猫は、都会では屋内で飼育することが望ましく、家具の上などにも上がれる工夫をして、上下運動ができる環境や、専用のトイレや爪研ぎ等を用意することなどが、屋内での飼育を成功させるコツです。むやみに増やさないために、繁殖を望まない場合は、去勢・不妊手術を実施しましょう。手術をすると、性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。区では、飼い主のいない猫を対象に、去勢・不妊手術費用を助成しています。犬の散歩はルールを守って、犬の散歩をするときは犬をリードできちんとつなぎましょう。また散歩の前にはトイレを家で済ませましょう。もし散歩中におしっこをしてしまったらすぐに水で流しましょう。糞をしてしまったら家まで糞を持ち帰りましょう。みんなが気持ちよく暮らせるようルールを守って散歩させることが飼い主の責任です。身元の表示。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。災害に備えて、災害が発生した場合、まずは人命第一です。飼い主が無事でなければ、動物は災害を乗り切れません。家が壊れたりして避難することになったときは、事情の許す限り動物を同行して避難してください。普段から人や他の動物を怖がらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところでするなどのしつけをしておきましょう。また、動物のための防災用品、ケージやリード、少なくとも5日分、できれば7日分以上の食料と水なども用意しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、 ファックス 3615-7171。 3. 特定不妊治療費の一部を助成。東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦が対象。子供を望んでいるにもかかわらず不妊に悩む夫婦は少なくありません。区では、高額な不妊治療費の一部を助成することにより、夫婦の経済的な負担を軽減します。対象者、次のすべてに該当する方。申請日から1年以内に、東京都特定不妊治療費助成事業の承認を受けた夫婦。申請時に江東区に住所を有している。他の区市町村から特定不妊治療費助成を受けていない。東京都特定不妊治療費助成事業の対象要件。特定不妊治療以外、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師が判断した。前年の夫婦合算の所得額が905万円未満であること。ただし、平成31年3月31日以前に開始した1回の治療は730万円未満。指定医療機関で特定不妊治療を受けた。治療開始時の妻の年齢が43歳未満。詳細は東京都ホームページを参照してください。ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/k kosodate/joseiin/fundex.html。 女性内容、特定不妊治療のうち医療保険が適用されない治療費。女性学、東京都で承認された特定不妊治療の医療費から都の助成額を差し引いた実費額、限度額10万円。必要書類等は次の申請場所へお問い合わせください。申請場所、問い合わせ先。保健所、保健予防課、保健係。電話 3647-5906。ファックス 3615-7171。上等保健相談所。電話3637-6521。ファックス 3637-6651。深川保健相談所。電話 3641-1181。ファックス 3641-5557。深川南部保健相談所。電話 5632-2291。ファックス 5632-2295。上東南部保健相談所。電話 5606-5001。ファックス 5606-5006。4. 結核予防週間。9月24日火曜から30日月曜。その咳、本当に風邪ですか？結核は過去の病気と思っていませんか？今でも都内では年間約2200人。江東区でも100人以上の方が新たに結核と診断されており、そのうち約4割を20歳代から50歳代の働く世代が占めています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。症状が2週間以上続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査等で早期発見できる病気です。咳がなかなか収まらない場合、医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。また、定期的に健康診断を受けることも重要です。結核と診断されたら、結核は薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。9月17日火曜から27日金曜に、江東区役所2階区民ホールで結核の早期発見に関するパネルを展示します。ぜひご覧ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係。電話 3647-5879。ファックス 3615-7171。5. 敬老の日は区内銭湯へ。9月16日月曜祝日。高齢者、子供は入浴無料。9月16日月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は区内の銭湯を無料で利用できます。銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。白山湯、枝川 1-6-15。コンパル湯、東洋 1-6-9。ニュー松の湯、東洋 3-12-11。辰巳湯、三好 1-2-3。時和湯、時和 2-3-8。竹の湯、森下 4-9-18。亀の湯、猿江 1-18-9。日の出湯、住吉 2-5-14。高の湯、亀戸 5-9-7。富山湯、 亀戸 6-49-14 第二久野湯大島 1-36-6 羅漢湯大島 2-37-7 竹野湯大島 7-7-3 春野湯大島 7-25-14 竹野湯北砂 3-25-8 亀の湯北砂 4-20-25 文化湯北砂 6-14-8 久野湯南砂 1-14-9 喜楽湯南砂 4-15-19 富士の湯東砂 3-18-17 朝日湯東砂 7-15-1 富士の湯東砂 8-20-16 以上です。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321、 ファックス 5683-0318。 6. 不発弾処理作業のため交通規制等にご協力を。9月16日月曜祝日。7月16日に有明一丁目で発見された不発弾の処理作業を実施します。これに伴い交通規制等を実施しますので、ご協力をお願いします。規制実施日時、9月16日月曜祝日、8時30分から13時ごろ。13時を過ぎても処理作業終了まで規制は継続します。規制時間中の注意点。警戒区域内には立ち入ることができません。都営バス、海01、波01出入、要 12-3 が迂回ルートになります。区内の停留所に変更はありません。詳細は都営交通お客様センターにお問い合わせください。電話3816-5700。ドローンなどが警戒区域上空を飛行している場合、作業中止など重大な影響を及ぼしますので、飛行自粛にご協力願います。その他、処理作業の終了は区ホームページ、高等安全安心メール、防災関連情報ツイッター等を通じてお知らせします。工程により処理作業が中止となる場合は、区ホームページでお知らせします。処理作業が中止となった場合の再実施日は、改めてお知らせします。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、 ファックス 3647-9651。 7. 秋の全国交通安全運動。9月21日土曜から30日月曜。世界一の交通安全都市、東京を目指して。世界一の交通安全都市、東京を目指してをスローガンに、秋の全国交通安全運動が行われます。運動の重点として次の6つを定めています。子どもと高齢者の安全な通行の確保、高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止。また、期間中の9月30日月曜は、交通事故死ゼロを目指す日です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人一人が交通ルールを守り、交通事故を防ぎましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784、ファックス 3647-9287、 深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、 ファックス 3641-6250、 城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、 ファックス 3615-3570、 東京湾岸警察署交通総務係、電話 3570-0110、 ファクス 3529-2402。 8. 高等区立図書館全館を臨時休館。9月24日火曜から10月3日木曜。自動貸出機の導入で図書館の利用がさらに便利に。区立図書館では利用者の利便性向上を図るため、全館で臨時休館し、図書館システムの更新作業等を行います。今後も利用者の皆さんにとってより利用しやすい図書館を目指してサービスアップを図っていきますので、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。休館期間、9月24日火曜から10月3日木曜。対象、区立図書館全館、枝川図書サービスコーナー含む。なお、図書館ホームページ及び図書館資料検索システム OPAC は9月23日月曜祝日19時頃から休止します。休館中に図書館で行う作業、図書館システム更新に伴う機器の入れ替え作業、図書館ホームページのリニューアル、OPAC のバージョンアップ作業、区内7館、深川、東洋、東雲、古石場、城東、亀戸、東大島図書館への自動貸出機、返却機の導入作業、東洋図書館への予約棚導入、一部資料を除く予約資料のセルフ受け取りサービス、蔵書点検、所蔵資料の確認作業。問い合わせ先、高等図書館、電話 3640-3151、 ファクス 3615-6668、 ホームページ http://www.koto-lib.tokyo.jp。 9. 残虐対策にお薬相談バッグを配布中。ブラウンバッグ推進活動。平成30年度の共同事業提案制度の採択事業であるブラウンバッグ推進活動では、江東区薬剤師会と連携しお薬相談バッグを配布し、医薬品の適正使用に取り組んでいます。飲み忘れなどで自宅に残されている残薬は年間400から500億円と推計されています。医療費の適正化の観点から残薬を適正かつ有効に管理していくことが必要です。江東区薬剤師会加盟薬局で配布するお薬相談バッグに、飲み残しや使い切れなかった薬、残薬とお薬手帳を入れて調剤薬局にお持ちください。薬剤師が内容を確認し、不適切な使い方や飲み合わせ、飲み残しの残薬がある場合には、処方した医師との調整を行います。窓口でのお支払いも削減できます。加盟薬局は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、事業概要に関すること、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516、ファクス3647-8443。お薬相談バッグの配布に関すること。江東区薬剤師会。電話 6912-6110。ファクス 6912-6221。10. 国民年金の届け入れを忘れずに。会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所各出張所、または高等年金事務所亀戸 5-16-9 で加入の届け入れが必要です。1. 会社を退職したとき、 厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、ただし、区民課年金係、または高等年金事務所のみ受付。5、会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届け出では、退職日または扶養削除日を確認できる書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。厚生年金等に加入するときや、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け出が必要です。届け出を忘れると、将来年金を受給することができないことがありますので、ご注意ください。厚生年金、国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先。高等年金事務所、亀戸 5-16-9。電話 3683-1231。ファクス 3681-6549。問い合わせ先、区民課年金係。電話 3647-1131。ファクス 3647-9415。11、マンションよろず相談会、10月5日土曜、集合住宅に関する様々な悩みに対応。分譲マンションの維持管理に関すること、売買や契約に関すること、建築や設備、耐震に関する相談や、隣人トラブルのほか、賃貸マンションの維持管理に関するオーナーさんの抱える課題まで、集合住宅に関する問題に、マンション管理士や弁護士、一級建築士が対応する無料相談会、予約制を開催します。日時、10月5日土曜、午前9時半から午後0時半、一件1時間以内。場所、区役所7階第72から74会議室。対象定員、区内の分譲マンションにお住まいの方、区内賃貸マンションのオーナーの方15組、申し込み順。費用、無料。締め切り日、9月27日金曜。定員になり次第終了。申し込み、9月17日火曜から、住宅課住宅指導係、区役所5階1番へ、電話または窓口で。電話 3647-9473。ファクス、3647-9268。12、人権集会に向けて。2、ハンセン病問題について知ろう。ハンセン病の家族被害認定。ハンセン病の元患者の家族が国の隔離政策により、家族も差別などの被害を受けたとして、損害賠償を求めた訴訟で、本年6月の熊本地方裁判所の判決では、国の責任を認める初めての判断が示され、国はこの判決を受け入れました。ハンセン病はどんな病気？雷菌という感染力が極めて弱い菌による感染症で、感染しても発症するとは限らず、遺伝もしません。治療薬が開発され、早期治療により、後遺症も残さず治療できるようになりました。治療薬ができる前は、病気が進むと、顔や手足に変形などが生じる不治の病と考えられていました。誤った知識が差別を生む。ハンセン病は伝染し遺伝する怖い病気と考えられていたので、国は患者を強制的に療養所へ隔離したり、暮らしていた家を消毒したりしました。こうした対応がハンセン病患者に危険人物というレッテルを貼り、家族も含めて地域から偏見や差別を受けることになったのです。 どんな政策をしてきたの？国は明治40年に患者を療養所へ隔離する法律を作りました。戦後治療薬ができ、回復した人もいましたが、社会へ戻さず、平成8年に雷予防法が廃止されるまで、隔離政策は約90年間続けられました。東京にある療養所。療養所は全国に15箇所あり、東京都東村山市に多摩前哨園があります。入居者が植樹した樹木が育ち、人権の森宣言をし、国立ハンセン病資料館を併設しています。資料館は入館無料で、療養所内での暮らしやハンセン病の歴史について知ることができます。療養所の入居者は、隔離され制限が続く生活の中でも、未来を見つめ、助け合い、努力を重ね、数々のものを得てきました。ハンセン病をテーマに、人権の森を散策してみるのはいかがでしょうか。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話 3647-1164、ファクス 3647-9556。